もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤瑞穂が横手市議会の取り組みを市民の皆様に分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回前半のテーマは行政視察の受け入れ状況、後半はいよいよ今年7月の参議院選挙から適用されます18歳選挙権についてです。前半のテーマは行政視察の受け入れ状況、横手市議会広報校長委員会広報分科会委員の阿部正夫議員にお話を伺います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。阿部正夫でございます。
横手市には毎年全国の地方議会の団体が視察に訪れるそうですね。何を見に来てるんでしょうか。
そうですね、横手市が行っている事業の中でも特に先進的な取り組みとして注目されている事業や施設を視察に来られているわけですね。
ここ横手でですか。ちなみに去年はどんな団体が来て横手の何に注目していったんですか。
そうですね、北は北海道室蘭市から南は九州の大分県まで全国45自治体県と市の議員とか自治体の職員さんとかで332人の方々に訪問していただきました。で特に視察のテーマとかについては相手方からのリクエストがあって、それに応じていろいろなものを見ていただいたり聞いていただいたりということをしているわけなんですけどね。で去年そうですね、27年度で一番多かったテーマは健康の益推進事業についてというのと、それから2番目に多かったのは食と農からのまちづくり事業について、それぞれの事業の実施に至った経過とか具体的な内容について説明し、それでいろいろ皆さん方からの質問に答えるというような形で視察、行政視察の受け入れを行っております。
視察のテーマは相手からリクエストがあるんですね。知らなかった。一番多かったテーマが昨年度健康の益推進事業だったわけですが、これはなんでなんでしょう。
特に健康の益推進事業というのはまだ全国で19箇所しか実施していない事業なわけで、東北においては2箇所だけなんですね。で秋田県内ではこの都市横手市しか取り組んでいない事業のため、横手市での取り組みを参考にして同じようなことを開始したいというような形で視察に来られる自治体もあるわけなんです。この横手市ではこの健康の益推進事業というのは平成16年度に実施に至って、24年度には厚生労働省健康局長優良賞第1回健康寿命を延ばそうアワードというのでいただきました。そのように先進的に取り組んでいるってこともあって、このことについての視察が一番多いっていう状況です。
ここ横手市でそんな特別な事業を行っていたなんて、いや勉強になります。ちなみにどなたが視察の皆さんのご案内をするんですか。
視察の窓口というのは直接的には議会事務局の職員の方々に行っていただきますけれども、都合がつく限り議長、議員、そして事務局長がお迎えし、またその議員でも担当の常任委員長とかそういう方々が主となってお迎えするような形になります。でテーマのについての説明とか質疑の対応はその事業を担当する部署の担当者職員の方々が行いますけども、横手市議会の取り組みに関する視察の場合もありますので、その時はその時のに取り組みに直接関わっている委員ですねが説明や質疑について対応しているというのが現状でありますね。
あ、そうだったんですか。案内する時に心がけていることっていうのはあるんでしょうか。
いや、それはもちろんというか、せっかく横手市においでいただくわけですんでね、対応する議員も職員も 市の代表として十分おもてなしするように心がけていますし、視察の受け入れが観光の誘致にもつながっているというふうに考えております。それこそ市の営業マンになったつもりで横手市の特産とかグルメなど堪能していただけるように努めております。やっぱり横手市が何年もこう多額の費用を投入して作り上げてきた事業でありますので、他の自治体に視察いただくことで共に発展していただきたいというような気持ちで応対していることです。でこの視察時に説明あるいは質疑に対応ということは議員はもちろんですけども、その市の担当する職員も大いに勉強になっているんだなということを改めて感じる場面場面がありますね。
確かに自分の住んでいるところのいいところがわからないとご案内もできないですよね。それでは今後の受け入れ予定があれば教えてください。
今年度平成28年度もすでに5件の依頼がありますし、今後もどんどんどんどん増えていくと思われます。今後も精一杯のおもてなしで対応していってまいりたいなと思っております。
前半のテーマは行政視察の受け入れ状況。お話を伺ったのは広報校長委員会広報分科会委員の阿部正夫議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
後半です。後半のテーマは議員の皆さんから見た18歳選挙権について。お話は会派先駆けの塩田勉議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて7月の参議院選挙から18歳選挙権が適用となって満18歳から選挙に参加できるようになります。この選挙年齢が引き下げられたのはどうしてなんでしょうか。
若者の投票率が低くなると若者の声は政治に届きにくくなってしまいます。その結果若者に向けた政策が実現しにくくなったり実現するのに時間を要する可能性などがあります。そういうことも含めて今回から18歳の方に投票権が与えられるという形になりました。
より若い人の声を届けるためなんですね。そして海外にちょっと目を向けてみると選挙権年齢は様々のようですね。
はい、そうですね。世界では18歳以上が主流です。世界の191の国また地域のうち9割近くが日本の衆議院にあたる下院の選挙年齢を18歳以上と定めています。例えばアメリカ、イギリス、フランス、イタリアでも18歳以上となっています。
そうですね。上の方だとアラブ首長国連邦は25歳から、またその他の地域では16歳から選挙権が与えられている国もありますね。
そうですね。アメリカでは選挙権は満18歳以上の国民にありますが、実際に投票するには事前に有権者登録ということを積極的な方法が必要となっている国もあります。
そうなんですね。そして有権者になると選挙運動ができるんですよね。具体的にはどんなことができるようになるんでしょうか。
はい、友人知人に直接投票や応援を依頼することができます。2つ目は自分で選挙運動メッセージを掲示板ブログなどに書き込むことができます。選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿することができます。また電話により投票や応援を依頼することができます。選挙運動メッセージを SNS などで広めることができます。ただし電子メールを利用しての選挙運動は満18歳以上の有権者も含め候補者や政党など以外のすべての人ができないようになっております。
ああ、そうなんですね。この SNS で広めたり選挙運動の様子を動画サイトに投稿するなどは若い方がすごくこう発信力がありそうですね。
そうですね。今回参議院の選挙が 初めての選挙となるわけですが、うん、これからどういうふうになっていくのか非常に興味があるところであります。
はい、そして横手市で投票する場合満18歳からなんですが、具体的にいつ生まれた方が対象となるんでしょうか。
はい、横手市で投票することができる人は、6月22日が公示日なので、平成10年7月11日までに生まれた人が対象となります。平成28年3月21日以前から横手市に住所がある方となっております。
なるほど。そうすると同じ高校3年生でも選挙権がある人と選挙権のない人が出てくるんですね。
そうですね、全員が対象となるわけではありません。
積極的に参加してほしいですね。
そうですね。
さて先ほど面白いお話を伺いました。ぜひ塩田議員からリスナーの皆さんにご紹介をお願いできますか。
はい、今から10年以上前の平成14年9月の29日、秋田県岩木町で実施された岩木町の合併についての意思を問う住民投票では、高校生を含む満18歳以上の未成年者にも投票権が認められました。当時の町長は投票終了後に記者会見し、未成年者の投票について非常に高い投票率だった。18歳、19歳が町の将来を判断したと述べています。候補者や政党を選ぶ選挙と全く同じではないんですが、未成年である18歳、19歳が投票することを意識したことによって、自分が住んでいる町の在り方を調べ考え、そのために必要なことは何かを判断して投票することができたのであります。
まさにこう自分の住んでいる町の未来を考えるいいきっかけになったと思います。
そうですね。
それでは塩田議員はどうすれば若い人たちが今後政治に関心を持って参加するようになると思いますか。あとどんな学習が必要だとお考えでしょうか。
課題を多面的、多角的に考え、自分なりの考えを作っていく力が必要であります。各人の考えを調整し合意形成していく力も、自分の考えを主張し説得する力を身につけていくことが求められています。我が国は選挙で選ばれた議員が議会で法令、条例や予算など政治について議論を決定するという間接民主主義をとっています。このように間接民主主義で選ばれた議員が若い人々の支持を集めて、いろんな意見や政策を提言できれば、若い人の意見がストレートに政策に反映できるものと考えています。誰かに任せるのではなく、積極的に選挙を通じて課題について調べ考え、自分なりに判断し政治に参加していくこと、これも権利であり国家社会の形成者としての責務とも言えるものなんです。ですから若い人方の投票率が向上するように、ぜひいろんな形で、アピールしていきたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。後半のテーマは議員の皆さんから見た18歳選挙権について、お話を伺ったのは会派先駆けの塩田勉議員でした。今回のもっと教えて横手市議会、前半のテーマは行政視察の受け入れ状況、後半のテーマは議員の皆さんから見る18歳選挙権についてでした。さて、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中、こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手佐藤美園でした。